こんばんは。9月11日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエイ。この番組は毎週火曜日11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当てて掘り下げていく情報バラエティです。というわけで第2週パーソナリティを担当します、自転車大好き、食べるの大好き、俳優のえのきなつみです。よろしくお願いします。いやー、最近の出来事と言いますと、やはり北海道の震災、いや大丈夫でしょうか。いや、私の友人もですね、ちょうど帰省中に震災に出くわしちゃったんですけども、いやもう本当に、やばい、大丈夫かなと思って、ずっと連絡をしてたんですけど、ま、次の日になんとか連絡が来て、あ、無事だよっていう連絡が来て、は、よかったと思ってるんですけど、ま、中にはね、私みたいに、連絡が取れてほっとしてる方もいらっしゃいますでしょうし、ね、中には連絡が取れずじまいの方ともいると思うんですけども、まあ、どうか一日でも早く安心でね、安心な暮らしができることをお祈りしております。はい。あとね、このラジオを聞いて少しでも心がね、楽になっていただけたらなと思います。はい。そして今週のスポットライトでは、モンブランの秘密に迫ります。後半では週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第2週の今夜は夏美の絵本劇場です。当劇場の支配人の夏美がおすすめしたい絵本を紹介朗読します。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。はい、では今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、今週のスポットライトは、いや皆さんどうですかね、もうちょっと一度置いといて、秋といえば何を思い浮かべますかね。私としては食欲の秋なんですけど、読書の秋でしたり運動の秋、いやね、でもやっぱり食欲の秋かなって思うんですよ。やっぱり3は栗、タケノコ、キノコ、いやもうね、美味しそうなもの、美味しいもの、いやたくさんあってね、もう太っちゃう時期でございますよ。まあその中で今週のスポットライト戻ってきました。今週のスポットライトはモンブランです。いやモンブラン、ケーキです。いやー、秋といえばね、モンブラン、栗ですね。栗のケーキ、いや、まあ、栗のケーキもございますけども、皆さんはどんなねケーキが好きですかね。モンブランといえば他にはショートケーキだったりチョコレート、あとタルトもいいですよね。まあ、その飾る中のケーキでもモンブラン、やっぱね、秋といえばねモンブランだと思うんですけども、じゃないかなと思います。独特なフォルムってモンブラン以外には見かけないですよね。みんな大好きだけど知ってるようで知らないモンブラン、実はですね、私も全く知らないことがたくさんございました。その中をねちょっとね少しずつ掘り下げていきたいと思います。モンブランといえば秋のお菓子ということで、その理由はモンブランに栗が使用されていることが多いからという、多分イメージが多分リスナーの皆様には一番多いかなと思うんですけども、カップケーキの型の上にクリームがね螺旋状に乗っていて、てっぺんにマロングラッセや栗の甘露煮が乗っているっていうのが一般的なイメージだと思うんですけども、しかし必ずしもモンブランイコール栗ではないということは、多分ちょっとずつリスナーの皆さんも感づいているんではないかなと思うんですけども、私もよく、あ、ケーキ、今日ケーキ食べたいなと思って探しに行くと、 あれ、なんか、モンブランの形してるけど、抹茶だな、みたいな。あれ、栗乗ってない、みたいな。あれ、こっちは紫芋のモンブランだ。え？モンブランって一体何？と思ったので、このモンブランがですね、実は、栗ではないんですよ。モンブランっていう意味がですね、フランス語で、白い山っていう意味だそうです。その門が白いで、ブランが山という意味だそうです。フランスとイタリアの国境にある西ヨーロッパのアルプス山脈のモンブランがその由来になっております。高さは実に4810メートル。日本で一番高い富士山が3776メートルなので、富士山より1000メートル高い山となります。いや、すごいですよね。ちなみに他の語源ではモンブラン以外の呼び名もございます。中でもイタリア語ではモンテビアンコ、またはフランス語ではラタームブランシュという異名もございまして、こちらは白い婦人という意味でございます。その美しさからも想像できますねっていうのがちょっと調べたら出てきたんですけど、え、どういう意味って、何白い婦人って、その前白い山って何と思って調べてみたら、なんかそのモンブランっていう山が、そのちょっとよく見るとすごいなんか波打っていて、あのモンブランの螺旋状のクリームがその登山の山道みたいな風に、あ、似てるなーと思うんですけど、そのてっぺんが雪で覆われてるんですよね、その写真を見ると。あ、なるほど、あ、モンブランって白い粉かかってたっけみたいな。で、皆さんどうですかね、モンブランってあの黄色いクリームが乗っていて上に白い粉ってかかってるイメージありますかね。私ちょっとなかったんですけども、もう黄色いクリームが乗っていて栗が乗っているっていうのが私のイメージの中だったんですけど、なんか調べてみると、まあ乗ってないのもあるし乗ってるのもあるので、まあ乗ってるものが白いあの山、白いモンブラン、モンブランっていう意味だそうです。はい。なので、ちょっとね、私はこれ見てて、と思ったんですけど、まあ、もしかしたら人、ね、リスナーさんによっては、モンブラン、白い粉乗ってる、砂糖乗ってるよっていう方がいると思うんですけど、私にはちょっと意外なイメージだったので、びっくりしました。はい。その、山のね、形に刷られてるモンブランなんですけども、この、日本にね、モンブランが登場した際に、その洋菓子店の店長さんが、評価登録しなかったそうなので、その広がりが様々なモンブランが生まれることになりました。まあ、さっきも言った通りに、さつまいものモンブランだったり、紫芋のモンブランだったり、かぼちゃのモンブランだったり、そう、あるそうですよ。なので、あと、あれですね、抹茶のモンブランだったり、チョコレートのモンブランだったり、まあ、すごいいろんなモンブランがあるんですけども、結局は、その、モンブランっていうのが栗のケーキという意味ではなくて、山の形を模したモンブランの、山の形を模したケーキだということに、ということをちょっとね、紹介できてたかなと思うんですけども、はい。というわけで、まあ、モンブランについてちょっとね、私もちょっとね、知らないことが多くて、まあ、皆さんと一緒にね、考えられたらいいなと思います。さて、ね、モンブランについて簡単にご紹介したところで、ここで一曲お聴きください。生き物係さんでコスモス。お聴きいただきましたのは、生き物係さんでコスモスでした。さて、第2週担当パーソナリティの榎木夏実がお送りしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、きっとみんなが大好き、モンブランです。さて、前半では、モンブランについて簡単に、実は、モンブランって栗じゃないんだよ、実は山なんだよ、っていうことを簡単にご説明してたと思うんですけども、後半では、そのモンブランの発祥について、実は2節ございますので、それについて詳しく掘り下げていきたいと思います。一つは、東京自由が丘にある、モンブランという洋菓子店の始まりとする説です。前半でもお話しさせていただきました。評価登録をせず、モンブランを日本に広めた洋菓子店の店長さんとは、このお店の創造者である、迫田智真夫さんのことでございます。迫田さんが、1933年、モンブランの登山口、シャモニーを旅行した際に、出会ったメレンゲベースのマロンケーキと 白く美しい山、モンブランに魅了されたことがきっかけで、今も多くの方に愛されるお菓子のモンブランが誕生することとなったそうです。実は、迫田さんが食べたマロンケーキは茶色だったそうでして、黄色いクリームと黄色い栗のモンブランは日本独自のものになっております。迫田さんがモンブランを開発する際、ヨーロッパで主流の茶色ではなく、日本で馴染み深い栗の甘露煮の黄色を用意だそうです。時代柄、まだまだ洋菓子が苦手な中高年が多かった頃、栗きんとん似ているからモンブランなん食べられるという声が多かったそうです。いや、私、栗きんとん苦手なんですけどね、とか思いながら。栗きんとんは苦手なんですけど、でも普通に、おせち料理の豆とかが好きだったり、ちょっとね、おかしな人間なんですけど、いや、昔はなんか栗きんとんが似てるからモンブランなん食べられるという声が多いっていうのが、ちょっとね、まあ、人それぞれだと思うんですけど、ちょっとね、びっくりしました。日本においてこれほどモンブランが広まったのも、迫田さんの工夫のおかげかもしれませんということで、このね、モンブランっていうお店なんですけど、東横線の自由が丘駅にまだあるそうなので、ぜひとも私も一度行ってみたいなと思います。はい。モンブランの発祥のもう一節もあるので、こちらもご紹介していきたいと思います。モンブランを看板メニューとして持つパリの老舗カフェアンジェリーナを始まりとする説、ルーブル美術館近くにリボリ通りにありまして、ジョージ5世やマルセル・ブールスとシャネルも通ったという名店でございます。お店の創業は1903年と、迫田さんのフランス旅行よりも昔なことが発祥説の根拠となります。でも残念ながらですね、この迫田さんのフランス旅行よりも、昔だからといって、モンブランがメニューとして公表された時期が、実はね、これが定かではないそうでして、ちょっと調べても見つかりませんでした。なので、このモンブランの発祥のもう一説は、ちょっとね、不明瞭なとこが多いんですけども、まあ、ちょっと有名な、アンジェリーナというお店で、モンブランが出たのも一つの発祥の一つとなります。こちらの方ですもね、実は今銀座にて店舗が出ておりまして、こちらのね、銀座では、パリのモンブランってめちゃめちゃでかいんですって、人の手の拳ぐらいの大きさで、一つの、普通に女性だったら、ご飯を食べた後にデザート感覚で一つ食べようかなーっていうちっちゃな小ぶりのものが多いと思うんですけど、そのパリでご用意しているものがすごい一握り拳ぐらいの大きさらしくて、めっちゃお腹いっぱいになるそうなので、よかったら食べてみたいなと思うんですけども、そのモンブランが食べられるんですよ、その銀座店で。そのアンジェリーナの本店で日本向けではオリジナルサイズの半分であるデミサイズがあるんですけども、もしお腹に余裕があったり、今日モンブランをいっぱい、腹いっぱい食べたいなーっていう時には、オリジナルサイズをね、注文すると、その、めちゃめちゃでっかいモンブランが食べられるそうなので、よかったらぜひとも行ってみたいなと思います。ちなみに、純白な丸型をしたモンブランも存在するそうです。ジェラール・ミロという、パリ・サンジェルマンにあるお店だそうです。最初はびっくりするほど白い山なんですよ。検索すると出てくるんですけども、よかったらこれもね、調べてみて、よかったらね、パリでね、食べたことあるよなんて人がいたら、ね、ぜひとも、味とかね、実は栗の味なのか、それとも全然違う、ね、紫芋だったり、チョコレートだったり、抹茶の味がするのかどうかとかも教えていただけると嬉しいです。さて、みんな大好きだけど、実は詳しく知らないであろうモンブランの秘密に迫ってみました。迫田さんのモンブランが広まってほしいという願い、そして日本発祥の洋菓子店かもしれないという点でございますけども、改めてね、身近に食べているものや存在しているものが誕生した理由や作った人たちの思い出などストーリーをすることで、身近なケーキがすごいものに見えてきました。今まではなんか、さつまいものね、モンブランとか、抹茶のモンブランとか、ね、いろんなモンブランを見てきましたけど、 ちょっと今度は自分でもね、モンブランの食べ歩きをして、今年の秋を過ごしてみたいなと思います。以上、今週のスポットライトは、モンブランでした。
レッドウェイラジオ。
ここは毎月第2火曜日のみ開く絵本劇場。今月はどんな絵本があなたを待っているでしょうか。ようこそ夏に絵本劇場へ。私は当劇場の支配人、夏民でございます。ここでは私がおすすめいたします絵本を紹介、朗読させていただきます。今月は秋にぴったりな絵本をご紹介いたします。絵本はお月見泥棒。それでは始まり、始まり。お月見泥棒。作、根岸玲子。おばあさんがお月見団子を作っています。キュッキュッコロコロ。粉をこねて丸いお団子にします。お月様が喜んでくれますように。みんなが大勢食べに来てくれますように。お月見団子がたくさんできました。すすきと花を飾って秋の食べ物と一緒にお供えをしました。さーて、みんなのお団子はどんなかな？おばあさんは出かけていきました。こっそりこっそりお月見泥棒。お月見こっそりお月見泥棒。あ、あったわあったわ。そーっとお団子に近づきました。ま、なんでしょう。大きなお団子が一つ。どこから食べようかしら。えい。おばあさんはお団子をちぎっては食べ、ちぎっては食べました。でこぼこになっちゃった。ごめんなさいね。そっと覗くと、たぬきがテレビを見ていました。おばあさんはまたお月見お団子を探しに行きました。こっそりこっそり、お月見こっそり、お月見こっそり。あら、かわいい。ちっちゃいのね。そーっと一つ取りました。ふふふ。おいしい。おばあさんはお団子をもう一つ、あと一つ、もう少し、せっせとたくさん食べました。家の中ではネズミたちが遊んでいました。おばあさんはまた歩いていきました。こっそりこっそり、お月見こっそり。おろろ？積み木みたい。どれにしようかしらね。これ、これがいいわね。おばあさんは三角のお団子を一つ取りました。家の中ではクマが本を読んでいました。おろ？ここの家はすすきだけね。もしもし？お団子はまだ？おばあさんは聞きました。お団子ならないよ。狼が言いました。おいらのお団子なんか、誰も食べに来ないよ。狼は怖いんだってさ。美味しかったらみんな来るわよ。作ってみましょうよ。無駄だと思うけどな。誰も食べないよ。おばあさんは勝手にお団子の準備を始めました。はい、手を洗って。嫌だな。それから粉をこねますよ。今度は丸くお団子にするのよ。わかったよ。狼は手のひらでそっとお団子を丸めました。優しく丁寧に作りました。おばあさん、こんな風でいいのかい？お団子がたくさんできたのでお供えをしました。 こっそりこっそりお月見泥棒、お月見こっそりお月見泥棒。小さな声が聞こえてきました。みんなの影が映っています。見て見て、お団子を食べてるよ。うわあ、うさぎだ。あ、カニもいる。急にあたりがふわーっと明るくなりました。おばあさんと狼は外に出て見てみました。お団子がなくなってる。その時、そちらから声がしました。ごちそうさま。おや、お月様もお団子が大好きなようですね。狼くんのお団子、美味しかったね。みんなが言いました。こっそりこっそり、お月見こっそり。おいら、お月見大好きだ。狼がおばあさんに言いました。おしまい。はい、いかがだったでしょうか。今回はお月見泥棒でございました。今年のお月見は9月24日でございますので、よかったら皆さんでお団子を食べてお月見を見て過ごしてみはいかがでしょうか。以上、オリジナルコーナーでした。それではここで一曲お送りいたします。彩香さんで三日月。
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz i and Urara FM よりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。アイ&ウララ FM ホームページにより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショットお知らせなどを掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送になっております。地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて来週の放送は9月18日、担当はこの方です。
こんばんは、第3週目担当の相原龍太と申します。来週の放送もぜひ聞いてくださいね。 Don't miss it。
はい、第3週担当パーソナリティの相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。はい、それではお相手は私、第2週担当パーソナリティ、食べるの大好き、自転車大好き、俳優の榎木夏実でお送りいたしました。それではまたね。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。